こんにちは、杉林智彦の経営はデザインできる、ナビゲーターのなぐもです。そして番組パーソナリティの杉林智彦さんです。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、今週はおすすめの一冊でございますが、
わかりました。私の本は毎回 Amazon の人気ランキングでは、まあ、入ってはいるんですけど、結構古い、はい、古い本が多いので、あまり皆さんが触れる機会がない、でもそれここに価値があるなと思っていて、
いや本当ですね、
なかなか触れ合えない本の紹介が結構できるんじゃないかなと思っていてですね、今日は、まあ、これも前やりましたけど、おすすめの1冊ではなくて、おすすめの2冊になります。
出ました。
まあ、これはですね、アップルのスティーブ・ジョブズだとか、
はあ、
欧米系 の、 その経営者が経営者だったり、が日本の文化の中で禅っていう考えありますよね、よくジョブズが禅っていうものをベースにしてこの iPhone だったりこれを考えたっていうのは、まあ、結構有名な話ではあるんですけど、
そうですね、
禅っていうことに取り組もうとすると、多分まあ死ぬまで死んでもたどり着けないものだとは思ってはいるんですけど、でもその中で、日本の中での禅っていうものだったり、ものを説いたものはもう唸るほどあるんですよね、書籍は、でも、
はい、
それがアメリカ人にとって分かるように紐解いてきた方が、代表者が2人いるんですよ、2人の鈴木って言われてるんですけど、鈴木さんって言い方あれですけど、2人の、まあ、禅の、まあ、指導者っていうのかな、っていう方が2人いて、この方がですね、お二人書籍を出していて、つまり欧米の方にも禅とは何かっていうことが理解できるように、分かるように書籍でまずこう紐解いているっていうのが大前提なんですよ。ので逆に言うと、私たち禅っていうものになかなか触れていない、私たちもっと若い人でも、それが何なのか、どういう類のものなのかっていうことがつかめる、非常にいい、まあ、入門書って言い方なんですけど、鈴木大拙さん、大拙先生のまさに禅っていう本と、もう一つは禅マインド、ビギナーズマインドっていう、こちらの鈴木先生は鈴木春龍さん、春龍先生、
はい、はい、
これあれですね、こう読み物っていうよりも、繰り返し開きながらこう向き合うっていうようなタイプの書籍なので、まあ、お手元に置いておいていただいて、1から10をこう順番に読むのもいいんですけど、一つはこの、まあ、気になるセンテンスっていうのを見開きながら読んでいただくっていうのに向いた本だなと思うんですよね、
はい、
じゃあこの鈴木大拙先生がまさにこの本の中で禅の意味っていうところを解いて書いてくださってるんですけど、それを一文をちょっと読みますね。
はい、
禅は要するに自己の存在の本性を見抜く術であって、自分の本性を見抜く術で、それは束縛から自由への道を指し示すって書いてあります。
深いな。
まあ深い、まあ深いですね。
深いな。
向き合わされますよね、この一文だけでね。まあ、書いてあることは平滑なんですけど、確かに禅はね、基本自己との向き合う、向き合いから作り出される世界観だと思うので、やっぱりいろんな、ね、皆さん私も含めてこう悩みだったりテーマだったり格闘があったりすると思うんですけど、その時の突破する一つのヒントとしてお手元に置かれるといいなってすごく思っている本なので、向き合うことについては簡単ではないかもしれませんけど、書いてあることは要は欧米人にも分かるように書かれているので、理解できないことではないと思うんです。 はい、ただ向き合い始めると、簡単、自分の内部との、対話になっていくので、本を離れるんですけど、まず自分の内部とこう対話するっていう入り口としては、なんだろうな、いろんなあの角度から、いろんな、なんていうのかな、あのテーマを提供してくれてるので、すごくね、あのお手元に本当に置いていただきたいなって、あの思います。でこれを、はい、面白いのはね、私例えばあのこんな使い方してるんです。
はい、どんな使い方ですか？
事業計画だとか、まあこのプロジェクトを作ろうって、まあ、建築だとかいろんなお仕事をいただいたりするじゃないですか、その時に計画だとか予定を立てる前に、ペラペラペラっとこうめくって、なんか気になるところをじっくりと読んだりするんですよ。そうすると、なんか最初にこうした方がいいかな、した方がいいかなっていう、いろんなあの思いだったり考えがあるじゃないですか、私たちは。
はい、
でもそれがね、一つ、自分がなんでこの仕事をやってるかっていうところに、あの向き合わせてくれるんですよ。そうすると、じゃあこの仕事の、で提供することは、本来やっぱりこっちだな、お客さんが何か実現すること、実現したいことに寄与していくことだとすると、例えば建築のプランとかもうやっぱりこっちがいいんじゃないかっていうような、今までにないようなあのプランが出てきたり、でそれを改めてお客さんに提案をしたりとか、そっか、これまあ確かに本当はこっちにしたいけど、あの広さはこっち欲しいけど、でも、ここにあのその場所を作るっていうのは考えてなかったですけど、ありかもしれませんねみたいな、っていうようなことがあのできたりするんですよね。ので、あのそんな使い方を私してます。
なるほど。
悩んでいない時でも何かこう頭の整理、心の整理をして、また新しく自分の仕事に、同じ仕事なんですけど、向き合うとちょっと違う発想だったり、その前とは違う、結果提案っていうものが出てきたりするってことはものすごくあるので、営業の方でいうと、
はい、
お客さんとのアポイントの前にこれどっかペラペラっと読むと、それだけでもね、違う、思い描いたとは違う、どっちかもうちょっと本質的なところでお客さんと向き合うことができるかもしれない、なんていうのもあの使い方の提案として、あの、お話したかったなと思うんですね。
分かりました。
だからどの仕事においてもちょっと読むだけです。朝ちょっと目を通すだけ、お客さんと会う前にちょっと目を通すっていうと、すごくあの皆さん自身が整理された中で、皆さんが持っている本来の能力だったり本質が、あのこうレベル感としてこう上昇して、世の中に提供できることができるんじゃないかっていう、あのそんな風に使ってみていただけるといいなって思いまして、ご紹介させていただきました。
はい、ありがとうございます。それでは今日のセレンディピティ、偶然の中から幸運をつかみ取るためのヒント、
一歩止まってみる。
さあ、一歩止まってみるという、セレンディピティいただきました。
はい、
これはどういうメッセージだったんでしょうか。
そうですね、まあ皆さんね、期限に追われてるでしょうし、やらなきゃいけないことたくさん毎日あるじゃないですか。
ありますね、ありますね、
長友さんもね、あのそう考えると本当に1分2分3分でも一歩止まるって、なんか向き合うっていう習慣、
ああなるほど、そういうことか。
で、あの実はものすごくその後の効果性、パフォーマンスにめちゃくちゃ影響があるなって思うんですよね。影響を作り出すことができる、やっぱり皆さん自身が整った状態、
はい、
で人と向き合うか仕事と向き合うかご家族と向き合うかも含めて、うんうん、なのともう世話しない中で、うん、こうある意味こう急かされながら少しこう、うん、アクセスしながら、
うん、
焦りながら人と話をするのでちょっと違いますよね、
う
ん、
いや全然違うと思いますよ。
だいぶ違いますよね、うん、ちょっとというよりもね、
うん、
それはまあ、皆さんそれぞれいろんな工夫をされてると思うんですけど、一つのアクセスとして、まあ、一歩止まるの時に、まあ、何でもいいと思うんですね。一歩止まって音楽を聴く人もいるでしょうし、
うん、
空を見上げる人もいるかもしれませんし、
ああ いますね、
うん、で一つ の、 何かヒントとしてこの本っていうのは一文が短いのでそこにアクセスするだけでも、あ、本当にはこれをやりたかったんだよなとか、うん、ご自身の本質にアクセスできると思うし、でその上で次に取り組むことをまず自分を整えてねやるっていうのはまさにそれこそ禅っていうものが、
うん
うん、何であるか、禅という何かその、うん、土台の中で生きていくことにもしかしたら少しこう近寄っていくような仕事の仕方、うん、生き方にももしかしたらなるんじゃないかなと思っていて、うん、そんなね、お忙しい皆さんの人生の中においても、はい、一瞬止まるっていうことが、うん、その後の時間を豊かに作り出してくれることになるんじゃないかなと思いました。
はい、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
番組への質問感想はデザイン経営研究者のオフィシャルホームページからお願いします。そして杉林さんの公式 LINE アカウントもぜひぜひご登録ください。番組の、ね、説明欄にもリンクが貼ってあります。それでは杉林さん、来週もどうぞよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日もありがとうございました。
ありがとうございました。